ハートフルダイアリー、ハートフルラジオ、ひとみんの歌う門には福来たる。パーソナリティはママシンガーひとみんです。よろしくお願いします。本丸ラジオからお引越しして2回目の収録となります。今日は初の試みでひとみんの自宅からお届けいたします。そして1周年を過ぎましたので、バックミュージックを変えてみようと思います。どうぞ耳を澄ましながら聞きいただけると嬉しいです。この番組は聞いてくださる皆さんに元気になってほしい、夢に向かって前進してほしい、そんな応援の気持ちを音楽を織り交ぜながらお届けしております。特に子育てに奮闘中のママさん応援してます。はい、では本日第2回となります。本日のゲストは第5回にもお越しいただきました音響エンジニアの小陽博さん、そして今私のボイストレーニングをしてくださっております松本康子先生をお招きいたしました。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日は私変な緊張感がありますね。普段あんまり、まあ、ラジオもだいぶ慣れてきて緊張しなくなってはきたんですけど、先生をお招きしてっていう、ね、
先生、その先生ってやめてください。
いやー、だって先生ですもの、ね、今日は小陽さんを最初に、
はい、
お招きする予定で話を進めておりましたところ、
はい、
実はね、小陽さんから松本先生をご紹介いただいたんですよね。はい、で今日見学に来たいというお話で最初お話をいただきまして、見学じゃもったいないじゃんみたいなね。
でも本人は今でも見学気分、
はい、
傍観者です。
いやいやいやいや、もうぜひダブル出演でお願いしますということで。
ひとみほんと可愛いですよね。
いや、そんな話初めてじゃないですか。びっくりしちゃう。
だって顔なんて私の手のひらよりもちっちゃいですよ。
いやいやいや、
小陽さんはほら可愛いママさん大好きだから。
大丈夫です、ね、
そうなんだ。
今日だから普段 の, いつもユニットで歌酒場っていうユニットでね、活動してるんですけど、
はい、歌酒場ですね。
そうなんですよ、
はい、
なんかいつもの顔とちょっと違うんですけど。
そうですか、はい、大体いつもこんな感じですよね。
おそらく、
はい、だから、そうそう、だから歌酒場の時の顔が違うんですね。
歌酒場の時の顔が厳しいんですね。
そうそうそう、
受けおかないんですよ。
真剣に弾いてらっしゃるってことですか、ギター。
いや、
そうそう、ダメ出し半端ないです。
それはそれは先生も一緒でしょ。
先生にダメ出しをされるんですか。許しません
よ。ダメ出しされますよ。
そうなんです。
いや、でも私が普段はオペラを歌うことが多くて、うん、
はい、
でも小陽さんと歌酒場でユニットを組ませていただいて歌っているのはオペラもまあちょっとはあるんですけど、
はい、
ほとんどが歌謡曲ですね、
うん、
懐かしの歌謡曲 で,、
はい、
でやっぱり歌謡曲をオペラ調で歌っちゃうとちょっと違うんじゃねえのみたいな感じで言われて、で
そう、多分ここ初めて聞いてる方は、あれでしょうけど、要はね、ひとみさんとも会ったのも今僕が勤めてるね、ホールの舞台で ね、
はい、
お会いしたって、はい、で松本先生ともお会いしたのも同じで、松本先生はそのホールで声楽の歌手として出てたんですけど、
なんだろう、なんか音が
ピコってなんかいい音がしましたね、
うんうん、そっか、あ、じゃあ先生もキラリホールで、
う
ん、
そうそう、
そのリサイタルをされて、
リサイタルはしたことないんですけど、うん、キラリホールの主催で毎年子供向けのオペラ
を
上演をしてるんですね、
はい、
そこで私オペラの台本と脚本と出演もしていて、
うんうんうん、
それで実はこの音響エンジニアの小陽博さんも出演に
出演、またそういう話がそれちゃうからねあ
の声の出演を、ね、していただいたりとかで、
そうそう、まあそう、
そう、なんかねこの人ね普通の音響エンジニアさんと違う顔を持ってるなってね、その時に薄々感じてはいたんですね。
もう見抜いちゃったんですね。
そうなんです。だって普通音響さんってあの声の出演とかしてくれないはずなのに、
そもそも、はい、まあいいや、
何
どんどん自分の話に持っていくよね、この人はね。
いいじゃないですか、
うん、すいません、なんか私今違った。
あなたの、はい、あなたの馴れ初めを今お話ししたんで、
いいじゃない。ことは2人のそのさユニット組むまでね、
そう、その話では、その話はまあさほど重要じゃなくてね、だまあまあお仕事
でも出会いはそこだってことですよね、
まあ、そう、お仕事で知り合って、うん、そう、それでたまたまなんかね、あの前回の時もね、いろいろこう弾き語りやったりとか、うん、仲間たちとやったりとかしてるよって話はしたと思うんですけど、うんうんうんうん、まあそのいう集まりにちょっと声かけてこないって、まあ後々分かると思うんですけど、結構かなりというかお酒の好きな方なので、
そういう席は喜んでるんです
よ。舐める程度
そういうところに行って、まあ、一緒にやろうって言ってたら、うん、で、まあ、一緒に当然何曲か歌やってるうちに、じゃあ一緒にまあ、ライブの話とかこういちいち空いてるから誰かやらないみたいな話の時に、じゃあやりましょうかみたいな形でやり始めて、でやるから、じゃあ何やろうかとっていう中で、意外と演歌をとかは歌謡曲も好きっていうんで、
私オペラ歌手なんですけど、うちの母は演歌歌手なんですよ。
あ、そうなんですか。
そうなんです、うんうん、なので、子供の時の子守歌は瀬戸の花嫁とかね、
ほうほうほう、
全然シューベルトとかの子守歌じゃなかったんです
なるほど。
そう、それを見ていただいて、
まあ、大概シューベルトの子守歌を歌ってるお母さんはいないと思うけどね
あ、そっか、
うん、それは怖いよね
怖い、
うん、そう、寝れないよね
ブラームスの子守歌とかね、うん、そうじゃなくて、うんうんうん、もう全然演歌の中で育って、うん、でうち実家がカラオケバーみたいな、はい、バーというか、 なんか、うんうん、そうカラオケのお店、カラオケが置いてある、でもライブもできるような、南房総でそういうお店をやっていて、はい、そういうところで育ってきたもんなんで、
子供の時から結構歌ったりとか、
あ、もちろんカラオケ大会とかよく出てましたよ、うんうん、今は亡き井の端幸雄先生の、レッスンに行かさせられて、でそこで歌ってごらんって言って歌ったら、うん、君の声はなんだか声自体に響きがあって演歌って向かないねって言われて、
あ、そうなんですか、
オペラとかクラシックをやったらどう、うん、って言われて、それでクラシックの先生のところにレッスンに連れて行ってもらったら、うんうん、君の歌は拳が回ってるね、
あれ
演歌みたいだね、あれ、うん、どっちをやったらいいのかすごい悩んでて、だけど小夜さんと出会ったことによって、うん、この小夜さんのギターで両方歌えるっていうことが初めて判明して、うんうんうん、あの時のあの経験は無駄ではなかったんだなって、実はこう見えて感謝してるんです
はい、そこ黙らないえ、ちなみに出会い何年前ぐらいなんですか。結構活動自体長い。
お会いしたのはもちろん本当にホールが始まった時なので、もう5年ぐらい経っちゃうの、うん、なんですけど、でも本当にこういうふうに一緒にその仕事離れて、うん、もうこういうことをやるって言ったのはここ半年ぐらい、うん、1年経ってないですよね。
1年
経ってた、
最初に秋に
去年の秋ぐらいですか、
はい、神田の
神田、
はい、
ああ、まあ、飲み屋さんですよね、
はい、いただいて、
うん、そっか、
はい、
そういう
なんとかブリー、
あ、そうそうそう、オーシャンブリーズですね。
あ、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
オーシャンブリーズに、うんうん、だね、そうだ、その時に初めて行ったんですね。
そうだったんで、それが去年の秋、
うん、あ、そうだ、前回来た時にその話してたじゃないですか、神田の話してて、
そうだそうだ、
じゃあその時のお話が、
そう、そんでオーシャンブリーズにまあ、何回目か分かんないんですけど、
うん、
時にまあ最初じゃないんですけど、うん、お声かけて来ていただいて、
うんうんうん、なるほど、
でみんなまあ持ち回りでいろんな歌を歌うんだけど、うん、っていう時だったんで、はい、まあね、気楽に、
そういうオープンマイク的なものはその時初体験で、うんうんうん、すごい楽しくって、うん、あ、こんな世界はもうずっとこう実家はカラオケ屋さんだけど、
はい、
ずっとこっちにで活動始めてからはクラシックばかり歌っていたので、うんうんうん、なんかね血が騒ぎましたね、
お酒を飲みながらみたいな、
そうそう、あ、これみたいな私こういうの大好きだったんだみたいな思い出しちゃいました。
だからもうオペラ歌手とかっていうことではなかったんですよ、うん、
なるほど、
だから、まあ、じゃあだから簡単ですよ、ユニット名、 ちょっと一度枠いただいて、はい、枠作ったんで出ませんかって話になって、はい、じゃあちゃんとやろうかって言って、うん、曲も決めて、うん、じゃあ30分だとかって言って、さあユニット名決めなきゃいけないの、うんうん、って話になって、
さっきちらっと出てきましたけど、
そう、そしたらあれだ、どっちが言ったのあれは、
え、小夜さんですよ、
僕ですか、
ほうほうほう、
そうそうそうそう、だからそう、歌酒場って、
うん、
でその後やっぱり歌酒場はどうかなって言って一生懸命あのフランス語とかイタリア語とかで
それは違う気がする、なんかもう
全然ピンとこなかったんですね、
うん、歌酒場すごい似合ってますよね、
しっくり、歌酒場なかなかほらユニット名としては分かりづらいの会場名なのかお店の名前なのかみたいな感じにな
って、そっか、
それでねと思ってたんだけど、なかなかでもなかなかしっくりくるのがなくて、で、まあ、まあとりあえず今のところ歌酒場で、
はい、全然しっくりきてますけど、
だから売りはあれですよ、あのクラシックから演歌までやる、
あ、そういいですね、
童謡もたまに歌ったり、
童謡は最近なるべく減らしましたね
何でもいけちゃいますね、
はい、何でもいけちゃいます、
楽しそう、うん、じゃあちょっと早速1曲目いきましょうか、
あ、いいですね、
はい、ではではクロストゥーユー聴いてください、お届けいたしました。
いやー、間違えちゃいましたね。
トヨさんには、ギターとあとコーラスですかね。
コーラスっぽいやつね。
はい、松本先生には歌とウクレレも披露していただいて、
いただきました。
ありがとうございます。
もう指震えちゃいましたよ。
え、本当ですか？
嘘です。
嘘だ。
それはビブラートだね。
ビブラート。
なるほど。そう、昨日ねちょうどボイストレーニングのレッスンがあったんですけど、あんまり気にしてなかったんですけど、ウクレレが2つ置いてあって、うんうんうん、ね、今日ぜひ持ってきてくださいということで。
高いウクレレですから。
マジですか？
全然弾けないくせに形から入りたが
って。あのウクレレのスタンウェイと言われてるようなメーカーなので。
そうなんだ。
Kの文字が光ってました。
そうそうそう。あ、でもこの間あのキラリカ、あ、ごめんなさい、
うん、大丈夫、
キラリ鎌ヶ谷で、
うん、あの
ちょっとイベントがありまして、その時にウクレレバンド、はい、年配の方たちなんですけど、ご夫婦で、うんうん、あの鎌ヶ谷のウクレレをお揃いでお使いになってる方いらっしゃって、
羨ましいですね。
夫婦で音楽共有できるって羨ましい
ですね。
いいですよね。
ファミリーでね、できるって。
そういえばあれですよね、うん、先生この間、うん、ついこの間、うん、船橋で、うん、オペラのリサイタル、
よくぞ振ってくださいました。
はい、お疲れ様でした。
ありがとうございました。
そしてその舞台の袖には音響でクヨさんが、は
い、音響じゃないです。
音響じゃないの？
舞台監督だったんです。
舞台監督、そんなのできるんですか？
すごかったですよ。この舞台監督、あの指揮者の先生も、
はい、
もうあの小陽さん舞台監督でこれからずっとね、あの抑えとくようにね、あの松本さん、松本さんからもねお願いしとくんだよみたいな感じで、先生から
もうお
墨付きで素晴らしかったですよ。うんうんうん、
監督って何するんですか？
全部の
雑用みたいなもんですかね。
あの葬式です。そう、全部のあの指揮者は音楽の指揮をするだけなんだけど、はいはい、舞台監督っていうのは演奏以外の動きを全部司ってるので、うん、
はいはいはい、
その舞台監督がいないと回らないんですよ、舞台は。
素晴らしいじゃないですか。
いえいえ、言い方だよね。
そんなこともできちゃうんですね。
いや、普段からほらその基本的なことはやってるから、そこ
で。はい、へ、うん、
すごい。
だって音響だけやってたら人見とだって合ってないですよ、
まあ、
上に音響、上の音響室に入っちゃうから。
あ、そうです
よね。だから人見と会えた時もね、司会者だったから、
はい、
で僕はたまたま袖で、うん、まあ、段取り簡単な仕切りを、普通のね学校のイベントだから大して難しいことじゃないんだけど、一応時間だからどうしますかみたいなことをやりながらやった時に司会者さんだったから、ね、
そうで、
うん、っていうだけ。
子供がいつもお世話になってます。キラリ、
そうそう、いい子なんだよ。
いや、吹
奏楽で。
そんなことない。
ちょっと遠くの方からね。
楽器は何ですか？
次男がクラリネットをやってまして、今三男が音楽部入って、
うん、
アルトサックス。
アルトサックス
ですね。
そう、次男がね、
よくホールに演奏会で来るんだけどね。
う
ん
う
ん、
そうですね。引退しちゃったからもうあれなんですけど。
寂、
ね、
しい。
そう来るとね、なんかそう、なん
か遠くで手、気にかけてるみたいで、
手振ってくれるね、あの子供がいて、なんで手振ってんのかなってよく見て、ああみたいな。
ね、この間も挨拶ができなかったってがっかりして帰ってきて、そんな可愛いとこあるんだみたいなね。
ちょっ
と
びっくり。男の子可愛いですね。
男の子ね、なかなか頑張ってた
ね。小陽さん監督か。うんうん、
そう、であのオペラは出演者がすごく多いんで、うん、合唱団員さんもいて、
うん、
でソリストもいて、うん、で照明さんいて、まあ、オペラなので音響さんはいないんですけ ど、
なるほど。
でもそういう人たちの動きを全部監督してくれたので、うんうんうん、私はもうあのカルメンになりきって。 どうでした？松本カルメン。
松本カルメン、
松本カルメンは、
松本カルメンは良かったですよ。
ああの心のこもってない感じがま
だ。いやいやいや、
そういうことですよ。
良、うん、かったですよ、
うん、ありがとうございます、うん、
あのカルメンっていうのはね、
はい、
あのそうカルメンって皆さん名前ご存知だと思うんですけどね、うんうん、そのジプシーの娘なんだけども、
うんうん、
すごく人気のある、もう町中の人気者なんだけども、うん、ちょっと癖のあるきつい性格の、うん、気ままな性格かな、
はいはいはい、
の役なんだけど、うん、まあ、気ままな性格とこはあってんだけど、一応あの設定的にはあのカルメン16、17なので、
うん、
まあ、そういった意味では、
うん、なんかちょっと妖艶になりすぎちゃいましたね。
そうそうそうそう、まあ、でも大体オペラみんなそうなんだよね。
あ、まあ、しょうがない、
ベテランさんがやるからね、オペラはね。
仕方ない、仕方ない。
原作見るとびっくりするんだけど。
DVD 出来上がって、
はい、
あの見たんですけど、うん、なんかあの
暴走の方のヤンキーにしか見えなくて、
あれ
息巻いてるところが
、でもやっぱオペラだとドレスですか。
いやドレスっていう感じではなかったです
ね。あ、違うんですか。
特にね、カルメンはそのほら主人公がジプシーだし、はい、相手方 の、 その、うん、男性がいるんで、男性はもう兵隊さんだしとか、あと
ドレスはまあ4幕、そうそう、最終幕は、あの恋人の闘牛試合を見に行くので、ちょっとしたドレスなんですけど、
それってなんかミュージカルみたいな感じなんですか。
そうそうそうそう、
演技もしつつ、
もともとだから
歌も入って、
オペラが最初、
でオペラであのマイクっていうのが発明されたから、今度はマイクをつけて歌ったのがミュージカルになったんで。
そうなんだ、深いですね。
そう、古い、もう最初のこは何百年前。
そうですね、モーツァルトが、ね、あの活躍してた250年ぐらい前
だからね。その時にもうすでにだマテキとか有名なんですよね。
わかります。
だからその音楽で、お芝居をやる、セリフも全部、原則セリフもね、全部音楽がついてる、
だからオペラって日本語で表記するときは歌の劇って書いて歌劇って言うので歌いながらお芝居をするってい
う。ミュージカルはほら、あのお芝居の間に音楽入るイメージがない。普通にお芝居進んで、でなんかセリフがあって、あらどうしたのって言ったら、いきなりなんか誰か歌い出すみたいな。オペラは、ね、最初からずっと歌ってるから、
セリフの部分も全部節がついてる。全部
深いですね。
こんにちは瞳みたいな、俺が歌うと歌うんだよ。
次こそは見に行かなきゃ。
あ、ぜひ。
ありがとうございます。
いらしてください。
はい、ではでは、続いての曲をお届けしましょうか。2曲続けてお願いいたします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。 すずらおり常連の滝舞い上がり揺れ落ちる肩の向こうにあなた山が燃える火をくぐりあなたと越えたい口を開けば別れるとささったまんまの割れガラス二人でいたって寒いけど嘘でも抱かれりゃ暖かいわさび沢隠れ道さよしぐれ寒天橋恨んでも走り水迷い恋風の群れ天城水道恨んでも恨んでも体裏腹あなた山が燃える
オペラの曲
そうなんです、はい、さっき振っていただいたね、オペラの本番でカルメンを、
はい、
そのカルメンの登場のシーンで歌う曲で、ほうほうほう、
なるほど、
そうなんですよ、
ね、聞いたことある有名な曲ですよ ね、
そう
ですね、
ハバネラ、そう、ハバネラっていう曲で、
はい、ハバネロみたい、ハバネラ
カラソマ、そうそうハバネラでございます、
ね、オペラの曲だからこう声量の 本当だったらだってホールでバーンって歌うわけじゃないですか。
今日は、10分の1ぐらいのボリュームで
10分の1、はい、抑えられるんですね。でもね、
そうです
ね、
息のコントロールで
素晴らしい
ようにも、
なんかボイストレーニングでもいろいろ教わるけど、もう難しすぎて。
いや、そんなことないですよ、もう打てば響く。
いや、すごい、もう本当難しくて、ちょっと行っては戻り、ちょっと行っては戻りみたいなね。なかなか先進まないんですけど。
松本先生、反復練習大好きですから。
あ、本当、あ、よかったです。
はい、もう一回、
そうそうそう、ね、でギターも素敵でしたね。なんかこの曲、
失敗しましたけど、ね、
いやいやいや、あのオーケストラのイメージがすごい自分の中では強いの で、ね、ギター一本で、あ、こんだけできるんだってすごいなと思って。
何を買ってたんですか？ラーメンコギターですからね。
ギターはね、
ギター、
は
い、
このために
かちょっと、なんか違うんですか？
ね、
弦が6本っていうのが違うの。
いやいや、それは一緒、普通のクラシックギターとほぼ一緒なんですけど、うんうん、ちょっとあの音がね、やっぱりフラメンコ用なので、粒がこう、なんだろう、パラパラってこう、
ね、乾いた音が、
そう、乾くて音が通りがいいというか、その代わり逆にほら、よくクラシックではしっとりしたムードのある感じにはあんま向かなくて、
うん、そうなんだ。そう、
でも歌の伴奏やるにはちょっと分かりやすくていいなっていう音で買ったんですけどね、うんうんうん、
カルメンってフランス語で歌ったんですけど、
はい、フランス語だったんですね。
オペラの舞台はスペインなんですよ。
おう、
なのでやっぱりスペインの、ビゼはね、スペインの民族性のある音楽を、うん、あのオペラの中に盛りだくさんで組み込んだので、このフラメンコギターの伴奏が合うんじゃないかなって、
うんうん、
いきなりハードル上げられてすごい練習しました。
あ、そうなんだ。
まだまだなんですけどね、
素敵
もっと本当は音数を増やしたいところなんですけど、まだテクニックというか技術が全然足らないので。
素晴らしい、
とんでもないです
ね。小夜さんの伴奏だと安心して歌えますよね。
失敗してもい
い、そう、わかんないわかんない。
音間違えるのは失敗ではなく、失敗っていうのは音楽の流れを閉ざすことが失敗だから、う
ん、確かに、
あの音楽の流れを持ってらっしゃる方だから、うんうん、
そう、先生のアドバイスが、今先生だったね。
先生だもん、
さすが先生だね。
いや、やめてください。
そして2曲目、2曲目というか、
ガラッと変わってね、
続けて、そう、お届けした次の曲が天城越えですね。
どっちが真骨頂なのか
ですね。だから、まあ、この2曲を聴いていただけると、うちのユニットのカラーよく分か
る。
カラーというか、もう元のカラーがないというか、
そうな感じですね。
どっちやるのお前らみたいな。
演奏するときはもうお酒飲みながら演奏する感じ
ですか？いや、ダメです、それはダメです。
あ、それダメなんだ。
あの、もう緊張し、うん、やっぱり緊張感が途切れちゃう、
うん、
お酒を飲んでる方を相手にするのが、うん、シラフでこう劇場とかでこうやってちゃんとして聞いてられると困るんで、ちょっと酔っぱら
ないみたいな。演奏する側は緊張感持ってやらない
と。そちら側はね、
いいですね、お酒に合う曲いろいろですね。本当はなんか他にも聞きたい曲あったんですけどね、なんかちょっと大人な曲が持ち歌にあるって聞いたから。
そうそう、男と女の佐賀とね、
なるほど、
お酒とみたいなのをテーマにしたユニットなので、
じゃあまた来てもらいます。
R15 バンドじゃない、R15 ユニットだからね、うちらは。
じゃあそしたらその流れでついでにライブの告知なんかどうでしょうか。
ああ、じゃあ、11月25日、ちょっと先になりますけども、
ね、
来月の25日、日曜日になっちゃう、残念ながら、ちょっと日曜日なので、皆さんお出かけにつらいかもしれないですけど、場所はですね、
はい、
向こう島、
うん、
最寄り駅になると、スカイツリーの足元の押上駅かな、
はい、
からちょっと歩くんですけど、10分ぐらい、うんうん、10分弱ぐらい歩くとこに、うん、ナインライブスという、まあ、あの辺りのわりかし有名らしいんですけど、うん、ライブハウスがありまして、
そこ
の
ライブハウスなんですね。
で、まほぼ毎月か月2回ぐらいやってる企画のライブのイベントで、ナインライブスの、というドーヤライブ DO-YA、びっくりマーク、
ドーヤ
ライブ、ボリューム今度いくつなのかな、僕らの時は26とか7とか8とか、
はい、うんうん、
で、大体ユニ4つぐらい4組ぐらい出ます。で、順番がですね、じゃんけんで決まるので、当日までわからないので皆さんすいませんけど、あの7時からがスタートなんですけど、7時から来ていただかないと、
う
ん、
そうですね、
いつ
一番引いちゃうかもしれない、
ね、いつ引いちゃうと終わっちゃうので。
あ、何、その場でじゃんけんで決めるってことなんですか。
その場
って決まってないんだ。
決まってないんですよ、そこは。
おお、面白いですね。
そういう趣旨みたいで、だからなんかそういう巡り合わせを楽しみにするみたいな趣旨みたいですね。
なるほど。
そうするとほら、他のお客さんがお互いの あのユニットとかお気に入りを見れるの で、
そうです、ね、
見てまたなんか楽しんで
いただくと最初からいないとね、うん、見逃しちゃうかもしれないってことですね。
それをね残念に思って、オーナーさんがそういう考え方みたいです。だからあのこの人見に来たんだけど、あの人すごい良かった気に入っちゃったみたいなことにお期待するみたいな、うんうん、
いいですね、
う
ん、
そういう写真なので、ちょっと時間がえあれですけど、まあ、スカイツリー見物がてらついにちょっと寄ってみるかなと、うんうんうん、えジャーマンポテトとか美味しいですので良いも美味しいですので
そうなん
ぜひいらしていただければ。
11月の25日の日曜日の7時からですね、はい、ほうほうほうほう、皆さんぜひ足を運んでください。はい、私も告知していいですか。
もちろんです
ちょっとなんか歌にあんま関係ないイベントを組んでみたんですけど、今月のいつだ26日金曜日に宇都宮餃子を食べに行こうっていう企画を、面白い
です。これ面白いですね。
うん、あの宇都宮降り立ったことがないの で、 でたまたまあのフェイスブックでつながってる方がね、
なるほど、
そう餃子の投稿、私が今日餃子作りましたって投稿した時に、うん、宇都宮の餃子美味しいよみたいな、来たら案内するよ、あじゃあぜひみたいな感じで、もういいやイベントで企画しちゃえっつって企画しちゃいました。まあ人が来るかどうかは分かんないですけど、うん、私が餃子食べれればいいんです、
うん、そこが大事ですよね。
そうそうそうそう、そんなのと、11月の18日日曜日にひとみんとカラオケに行こうっていうね、まあ、これはちょっと音楽な感じですけど、あ、まあ、身近に感じてほしいってところですね。はい、そういうなんかファンサービス的なものをやります
すごい、
はい、はい、他にはないですか。大丈夫ですか。
あ、これクラシックの、
あ全然いいです。
告知もいいですか。
もちろんです。
ちょっと先になるんですけど、はい、12月の15日船橋市民文化ホールで、はい、私が、ロソビボコンセ合唱団っていう合唱団を立ち上げて、うん、で今度は第9回目の定期公演になるんですけど、うんうん、ロッシーニという作曲家が作ったスターバートマーテルという曲と、あとモーツァルトが作曲したミサブレビスという曲を、うん、あの合唱団と一緒に、私はアルトのソリストなんですけど、うん、一緒に歌います。舞台 で、はい、午後の2時からの公演になります、
はいはい、合唱団と、まあ、コラボというか一緒に
合唱、ソロがついてる合唱曲なんですね。
ほうほうほう、う
ん、なのでそのソロのアルトのソロの部分を私が歌います。
素敵ですね。12月ってきっとねクリスマスの月だから、そういうなんか ね
毎年12月に公演してるので、多いです
よね、音楽のイベントは、はいはい、楽しみですね。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。では本日第2回ゲストは、音響エンジニアのこの小陽さん、そして、私のボイストレーニングをしていただいております松本康子先生、ありがとうございました。
ありがとうございました
お邪魔様でした。
いや本当に先生の前で自分が歌うっていうのは本当になんか、
だからもう先生やめましょうい
や先生だったもん。いやもう本当なんかね今日はあんま歌いたくなかったですけど、はい、楽しかったです。ありがとうございます。で、最初にお伝えしたバックミュージックなんですけれどもね、リクエストを皆さんからいただいた曲をつなげて、弾いてみました。リクエストをいただいた皆さんありがとうございました。では最後に、いつもは夢を諦めないでお届けしておりますが、今日はちょっと違う曲で行ってみたいと思います。糸、聴いてください。私たちは何も知らない、いつ巡り合うのかを、私たちはいつも知らない、どこにいたの、生きてきたの、遠い空の下、二つの 物語縦の糸はあなた横の糸は私織りなす布はいつか誰かを温めうるかもしれない。人は幸せと呼びます。